ご神君、一つ、信心する人の誠の信徳を知らぬこと。修行なくて誠の信徳を感ずることはできぬ。知っただけでなく、信徳はいただかねばならぬ。信徳の中にあっても修行なくては信徳は感じられぬ。真誠の信徳を感じるところに、心音ありがたしの心が生まれる。そのありがたしの心で修行に励むとき、必ず誰でも信徳がいただける。信徳を受けて初めて誠の信徳を知ったということになる。信徳を分かり受けるということは、修行に始まり修行に終わると結論。信徳の中にあっても修行なくては信徳は感じられぬと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。信徳を感じる、これは信徳。まあ信徳というのは表現のしようがないというのか、定義というものが国語の辞書にはどう書いてあるのでしょうかね。その本教でいうところの信徳というのでしょうか、お道でいうところの信徳。ここで言われている信徳というもの、これは言葉の問題ですけれども、言葉というものはやはり私はイメージだと思いますね。イメージを伝えるもの、私のもの中にある何かしらのイメージを言葉というもので伝える。そのですから何と言いましょうかね、例えば日本語の言葉を英語に翻訳するといたしましょうか。その場合にお道のでよく使われる言葉を英語に翻訳しようとしても翻訳ができない。まあ厳密にはその言葉に対応する英語がない。まあ例えばものですね。リンゴならリンゴ。リンゴは世界中誰が見てもリンゴと言いましょうか。イメージが湧きますね。リンゴです。英語で言うとアップルですか。その英語で言うアップル。日本語で言うリンゴ。これは一対一で対応しますね。まあ翻訳で間違うことは困ることもないでしょう。ところがいただきますという言葉がありますね。日本語で特にお道においておかげをいただきますとか、その何々をいただきます、まあ成り行きという言葉、師匠が使われる成り行きという言葉自体もそうですけれども、成り行きという言葉を師匠が使われる、師匠がイメージしておられる成り行き、師匠が成り行きという言葉を使われるときに、そこに師匠がイメージされるものと、私どもが成り行きという言葉を聞いてイメージするものが必ずしも同じではないところがあるわけですね。私どもが成り行きと成り行きを大切にと言われるその成り行きで連想するものは、まあどちらかというとケセラセラ的な成り行き任せといったような、まあ自主性のないと言いましょうかね、その何と言いましょうか、他人任せというようなものをイメージするのではないでしょうかね。しかしまあ 他人任せといったような感じでしょうかね。しかし師匠が成り行きを大切にということに込められたそのイメージというのは、成り行きというものへのイメージ、それは神様の働きということのがイメージの方が強いように思いますね。師匠が成り行きと言われると、それは神様の働きをイメージしておられる。そしてその今私どもの身の上に起きてきていることから、それが神様のお働きとしてまあイメージされる、それを成り行きとして表現しておられる。師匠が抱かれるイメージと一般の人たちが成り行きに対して抱くイメージとが一致しないところに、まあ問題があるというのか、師匠の真意、本当に伝えたいというところがなかなか伝わらないというところもあるのではないでしょうかね。いただくという言葉もそうですね。私どもがいただきますと言いますが、ご飯を食べるときにいただきますと、まあ大抵日本人は言って挨拶というのか唱えてというのか食事を始めますが、アメリカに来てそのまあ娘の彼氏などに聞いてみましても、そんなのはないと。まあ中国系の方ですけれども、その食事の前にいただきますとか、終わったらごちそうさまでしたとか、そういうものはないと言っておられましたね。だからただみんなが集まってさあ食事を始める、そしてまあ三三五五に終わるというのでしょうかね、そんな感じだと。まあとにかく食事の前のいただきますというようなものはないというふうにおっしゃっておられました。このいただきますというその言葉を例えば英語に訳そうとすると、これもまたないわけですね。そのアメリカの人たちというのでしょうか、西洋人というのでしょうか、いわゆるイメージが思想が違うというのか違うんですね。英語に訳そうとすると受けるレシーブというようなことになるのでしょうか。しかしいただきますがレシーブではありませんね。チャット GPT なんかに聞いていましても訳せない、まあダイレクトに対応する言葉はないと。それはいわば日本人と西洋人との思想の違いというのでしょうか、思い方、いただき方の、まあ、いわゆるいただき方の違いというわけですね。日本語のいただきますという言葉にはただ受けるというだけではない、そこに感謝の心が込められている時もあるわけですね。ですから英語にいただくということをただレシーブというだけでは日本語の持つ意味を十分には伝えることはできない。ですから感謝を持っていただき、感謝を持って受けるというようなレシーブ、ウィズグラティチュードですかね。もしそれをいただきますということの内容を英語の単語に持たせて、いわば別の言葉をつけてまた表現しなければうまく表現ができない、まあうまく表現ができないというのか、その日本語に持ついただきますというそのイメージを西洋人の人に伝えることができない、伝えるためには別の言葉をまた付与していただきますということの内容には受けるということの内容のほかに、例えば感謝をする、感謝をして受けるというような内容が含まれるのですというようなまあ注釈がいるというようなことですね。この信徳ということにおいても これは日本人の間でも神徳ということの意味合いのイメージがやはりいろいろにあると思いますね。一つには端的に教えてくださることは、神徳とは神様のご信用だと。例えばここに神徳の中にあっても修行なくては神徳は感じられない、修行なくては神徳は感じられない、ここで言われる神徳が神様のご信用というふうにイメージすれば、修行なくては神様の信用は感じられないという言葉に置き換わりましょうかね。まあなんとなくわからないでもないですけれども、少しわかりにくいところがありますね。ご神徳をいただくということは神様の信用をいただくことだと言われたら、これはイメージができますね。しかし修行をしなければ神徳をいただくことはできないと言われれば、これはまたわかります。なるほど、修行をしなければ神様のご信用というものはいただけないものだと。しかし修行をしなければ神徳を感じられない、この感じられないということになると、神様のご信用を感じるか感じないか、まあなんとなくわからぬでもないですけれども、ちょっとダイレクトにイメージはできませんね。ここで言われる神徳というものを一番イメージのしやすい言葉で補うならば、神様の意徳というものでしょうかね。道から力ですね。神様のパワーというようなものでしょうかね。神徳というものにはそういう意味合いもあるように思いますね。いわゆる神様の力です。その神の、まあやはり意徳というようなことがイメージがしやすいかもしれませんね。神様の意徳、神様の力、それは修行をなくしては感じることはできない、いわばいただけないというわけですね。神様の力をいただこうとする、神様のパワー、神様の特別のお働き、まあそういうものも神徳と言えるのではないでしょうかね。神様の特別のお働きをいただこうと思えば、それは修行をしなければいただけないと、神徳というものをそういうふうにイメージすればわかりやすいのではないでしょうかね。大変くどくどしいことを言っておりますけれども、私どもがイメージするものが同じであるか違うかということが大切なのですね。人にものを伝える、人から人が伝えようとしておられるものを受け取る、師匠が伝えようとしてそれはもうおられませんから、言葉を持って師匠が伝えられたもの、その言葉を持って師匠が伝えられたものが何であったのかをイメージしなければなりません。ここで師匠が伝えられたかったのは神様のご信用というものも、なるほど深いところにはありましょうけれども、この神徳に込められた師匠のイメージ、それは神様のパワー、神様のお働きというようなことではなかろうかと思いますね。この徳、神の徳というものを、例えば英語に訳そうとしてもこれもうまく訳せないようですね。普通はバーチューと、徳というものはバーチューだと言われますから、神の徳、デバインバーチューと訳したとしましょうか。そうすると意味が違うそうですね。徳というものはいわゆる徳性、仁徳とか言われますが、その徳性ですね。そういう徳を持ったデバインバーチューになると、そういう神の特性を持った人と というような意味合いになるそうですね。ですから日本語でいうところのご神徳をいただくということとは、特に本教で言われるご神徳をいただく、しかも愛楽で言われるご神徳をいただくという、いわゆる神様のご信用をいただくということからすると、これは英語には英語の人には理解できない、伝わらない、ご神徳をデバインバーチューと訳しても伝わらない。デバインバーチューでイメージするのは、西洋の人は神の特性だと、神様から信用されるというような意味合いはどこにもないわけですね。出てこない。力でもありませんね。神の力というわけでもない。神様の、まあ、性質というふうになるようですね。ですから言葉を持ってイメージするものが違う。でくるから、その人が伝えようとしておられるものが本当に伝わるということが難しい。その人が伝えようとしているもの、そのイメージを、思想においてもしかり、その人が持っているイメージを正確に正しく私どもが、まあ、おもんばかっていかねばならない。イメージしていかねばならない。ということなのですね。ですから、私どもが理解している言葉のイメージで、師匠が語られた言葉、師匠のご理解を理解しようとするのではなく、師匠が何をイメージしてその言葉を発せられたのか、師匠の心の中、頭の中にはその言葉の持つ意味合い、どういうイメージを持っておられるのか、ということを理解しなければ、わからなければ、師匠が伝えようとされたことが正確には伝わってこない。まあ、私どもが理解しないということになりましょうね。黙って収めるなどもそうですね。私も師匠が黙って収めると言われるから、何でもかんでも黙って収めるのかと思っておりましたが、師匠のイメージはそうではありませんね。ある研修のお話の中に、そんなことをどうして黙って収めるのだと、そんなことを黙っておってどうする、そら言ってあげなくちゃいけないよ、そんなことはダメだと言わなきゃいけないと言ったような表現があるのですね。ですから師匠が言われるところの黙って収めるということは、何もかも一切無口で黙るということをイメージしておられるのではないということですね。ところが私どもはその師匠の黙って収めるというご理解をいただきますと、はあ、これは何でもかんでも無口なんだなと、いわゆる口にそれこそ無と、何ですか、縫い付ける、口を針で縫い付けると言いましょうか、糸で縫い付けると言いましょうか、それで一切合切口をつぐんでいなければならないのだなというイメージが湧きがちですけれども、そうではない。師匠のイメージは、言ってはならないことは言ってはならない、しかし言わねばならないことは言わねばならない、言ってはならないことを言ってしまうようなことを黙って収めなさいということに近いのではないでしょうかね。ですから師匠が黙って収めなさいと言われたことの、師匠がイメージしておられるところのものを確かにいただき止めなければ、間違っていわゆるいただき違いをしてしまう、受け取り方を間違えてしまうということにもなりかねないのですね。そういう意味において愛楽理念として師匠が表現された、言葉でもって表現された、その愛楽理念のいただき違いをしているところがありはしないだろうかと、やはり自らによくよく問うてみなければならないことでもありますね。黙って収める、 そんなことを黙って収めてどうする、それは言わなきゃいかん、というようなこともあるということなのです。その師匠が伝えられた、その言葉に込められたイメージというものを理解していかなければならない。その言葉を発する人がどういうイメージを持ってその言葉を発しているのか、それを理解していかねばならないということなのですね。まあ時間がなくなってしまいましたけれども、実は今日いただきましたこと、ご記念前に、ご記念中にと言いましょうか、いただきましたことは、難儀のもとは牙城牙翼だと実はいただきました。ですから難儀を感じる、難儀だなと思う、それは自らの牙城牙翼が元になっているということですね。この牙城牙翼ということもまたいろいろ人によってイメージするものが違ってくるのでしょうけれども、とにかく難儀のもとは牙城牙翼だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。